と述べてきました。3番目に、リバイバルのために何が必要でしょうか。自らの心の内に罪を認めることが必要です。パリサイ人は自分の罪が覆い隠され外に現れなければ神は喜んでくださると思っていました。しかし主はサムエル記に書かれていますように、人間は外の形を見ますが、主は心の深みまで見通すお方です。神の御前に情欲を抱く者は堪忍を犯したことになります。人を憎む者は殺人罪を犯したことになります。私たちはすでに自らがパリサイ的な心を持っていることを認めたでしょうか。私たちの一人一人の心はあたかもクジャク、ヤギ、ブタ、カメ、ガマ、ヘビ、トラのようなものです。主の御目から見ると心の中には高ぶり、情欲、汚れ、吝嗇、怒り、復讐心、怠惰、わがまま、妬み、短気、恐れ、これらのものが潜んでいると見えるのです。もし私たちがマルコで7章の罪の御前に罪を全部主の御前に認めたら、主は私たちを今度は4番目になりますが、その告白に導いてくださいます。主よ、私は罪人です。これは主全員の告白でした。主の御前に、私、貪欲なもの、不正なもの、堪忍のするものですと光に照らされて告白したことがあるのでしょうか。もしこれを告白することができたら、その人は砕かれた魂を持った人と言えるでしょう。このように砕かれた人は、もし誰かが人間の魂の深くには良いところもあるなどと説教するなら、それはサタン来のものであるとすぐ見破ってしまうでしょう。また砕かれた人は、信者が持っている力は主の御前に私たちの考えうる最悪の考えと同じく罪であることを知っています。私たちの肉のうちには何の良いものもありません。悪いものしかありません。私たちは自らこれを認め、飾らないでありのままで言うならば、本当に幸いと思います。ここまで来ますと、5番目に、罪を捨てることができる段階に至ります。多くの信者は、私は罪人です、汚れたものです、信仰の弱いものですと言いますが、同じ状態にとどまったままでいます。罪を認め告白しますが、それをすっきりと断ち切れません。これはリバイバルを妨げている原因です。これを考えるとき、私たちが担っている負債は何と大きい負債でしょう。主税人は、神様、罪人の私をお許しくださいと祈りましたが、この時きっと宮の祭司は生き贄を捧げていたに違いありません。流される生き贄の血を見ながら、主税人はこのように祈ったのでしょう。ただ血によってのみ贖いが全うされ、血によってのみリバイバルが訪れます。私たちはイエス様の血潮を心から受け入れ、これに感謝を捧げたいものです。エペソ書5章13節に、けれども明るみに引き出される者は皆光によって明らかにされます。 明らかにされたものは、皆光だからですと書いてあります。明らかにされたものは皆光です。明らかにされた罪は、主の前に告白した罪はもう罪ではなく光です。もし私たちがだんだん汚れ果てた自らの真相を主の光によって教えられ、イエス様の血潮を受け入れ、清められていくなら私たちには暗いところがなく、すべてが光となるはずです。これこそリバイブです。私たちの生活を支配する支配者は今日まで誰だったでしょうか。神の霊でしょうか。それとも悪しき霊でしょうか。悪魔はただ暗いところを支配します。ですから私たちのすべてを明るみに持ち出しましょう。そうすれば誠の喜びが訪れます。私たちの心は悪魔の仕事場で、そこからまるで七章のごとき悪しき思いが出てくるでしょうか。それとも私たちの心は聖霊の宮として光り輝いているのでありましょうか。コリント第一の手紙6章中級節に実節に次のようにパウロはコリントのクリスチャンたちに書き送ったんです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。今ここで二つのうち一つを選ばなければなりません。自らの誠のありさまを主の光に照らしていただかず、このまま祝福のない日々を送っていくか、またはすべてを主の前に言い表し、自らを堪忍する者、貪欲な者、不正な者として認め、告白し、驚くべきリバイブの祝福に預かるか、このどちらかを選ばなければなりません。詩篇85編6節に、あなたは私たちを再び生かさらないのですか。あなたのためがあなたによって喜ぶために。ホセア書10章12節、あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。エレミヤ記3章22節、廃止の声を帰れ、私があなた方の廃止の癒そう。またエレミヤ愛歌3章4節から4章2節までに、私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち帰ろう。私たちの手をも心をも手におられる神に向かってあげよう。私たちは背いて逆らいました。またホセア書6章1節から3節までに、さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは御前に生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。そしてイザヤ書44章3節、最後に読んで終わりたいと思います。私は潤いのない地に 水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごうと主は約束しておられるのであります。